酒漬けじゃなくて防災漬けになっていただきたいと思いますが、
はいよ、
今月も、ずっと引き続いておりますシリーズ想定される東海東南海南海の巨大地震を考えるということで、私たち市民が考えられることを過去の災害を振り返って、それらの資料をもとにですね、あくまでも想定と許される枠の中で検証を突っ込んしたよね。
はい、ではシリーズ
何がでは
やいや、もうそろそろ始めんとね、はい、
始まってるやん。
災害への想定ということで、地震発生の想定日時、今から申し上げます。時は2012年12月13日木曜日13時ということで、南海トラフでマグニチュード9の地震が発生、加古川では震度5強から6弱程度の揺れを感じました、で先月はですね、ライフライン、まあ、あの電気ガス水道、情報伝達
交通へね、
交通というふうに考えましたけども、今回は私たちの生活に大きな支障をきたすであろうライフラインですね、電気ガス、あれまた
違いますよ、
あら、
いやいや、ライフラインも確認できた
よ、ライフライン確認できたんだ、
そう
で、おやと近所で助けを呼ぶ声がします
今回はね命の救助について考えてみましょうっていうことですわ。
あれ、なんやこれ、
いやいや、なんやこれとちゃいますよ。震度6以上の揺れに襲われたら身近にどのようなことが想定されるかなと、
はい、
マギちゃんどう思います？
そうですね、地震の大きな揺れで家具の転倒ですとか、あと玄関というと扉が開かずに閉じ込めとかが起きたり、あと戸建ての家だと家屋の倒壊で下敷きになっている人たちの救助を急がなければならないというふうに考えられますよね、
そう、でね、東日本大震災でもクローズアップされた、まあ、あとは天井材の落下っていうこともね実際あるんですよね、部長、
救助を考えるって言ってもね、やっぱり一人で対処するには限界があるでしょ、まあ、可能な限り大勢の人を集めて、なおかつ多くの機材、資材を調達して、それからまあチームっていうか組織的な救出活動を開始する必要があるんやろな、まあ、それから一概に救助って言うても状況や場面によって方法も大きく変わってくるわね、
じゃあね、まあ、今日は場面別の救助方法についてちょっと部長ね考えていきたいと思いますけども、過去の地震でよく見られたタンスとか、まあ、家具のね転倒した時の救出方法についてちょっと想定していきたいと思いますが、まあ、その時に目の前でタンスが倒れ家族が下敷きになってると考えた場合の救出方法はつっくんどうしますかね、
まずは声をかけて安心させますね、大丈夫とか今から助けるからねって
ごっついなんかもうほんまにそんなこと言うて家族喜ぶかな
ちょっとねなんか今変やった空気の出し入れが変やった
じゃあまあ声かけをしながら次どうすんの、
次はまあ、あの可能であればタンスの上に乗っているものをねまず取り除く、
お前タンスの上絶対乗るなよ
そうやね、
そうやね、タンスの上のものを取り除く、それから、
はい、それからまあ長い棒などを利用してこのテコとかジャッキで隙間をまず作ってあげるということで、そのできた隙間に角材を差し込んで、まあ、まず補強しておくと、でこれで、空いた隙間からまあ引っ張り出すようにすると。
そやけどテコやジャッキってお前家置いとん
あるんだろうと
角材もあるん
角材ね、
そう、変わった家であるとしたらこれ
まあこたつの足かな。
なるほど。あ、それでもええんかな。
あ、なるほど。
こたつみ、あ、かっ、ええな。
一応隠して
る。なるほど。
ということはこたつは年中出とるいうことやね。
出てますね、うち。出てる出てる。
じゃあ隙間差し込んで引っ張り出す。まあ、じゃあ防災フェチ。防災フェチやね、部長。
フェチと。フェチと。
防災キラ
ー。キラーなんでもいいわ。
防災マニア。
なんかアドバイスあります、部長。
まあ、転倒物があるときもまあ破壊するっていう、まあ、考え方になるんだけど、考え方は挟まれてる人に注意払うことっていうのが一番大切。
さっきみたいに乗ったらあかんいことだよね、タンスの上絶対
まあ転倒した家具の背部、まあ、裏面っていうのはカッターナイフなどで切り抜いて、そこから 引き出しや中のものを取り出して、
そんなペラペラ、
うん、
背中
あの結構合板でできてたりして、まあ、一般的に言うベニヤ板、
あ裏がね、
うん、
あ、はいはい、
でまあ大きめのカッターがあったら、うん、まあ、すぐ切り抜いたりできるんで、うん、まあ、中に入ってるものまずどけて、
うん、
で、まあ、下敷きになってる人に気をつけながら、
うん、
まあ、救助するっていうような形かな、
うん、なるほどね。背面って言うたらね、全然話変わるけど、ね、背面やっぱりね、あれ逃げなんですよ。
え、
マスターの副業のね、
うん、
あの仏壇屋があるでしょ、
うんうんうん、
仏壇屋の仏壇もね、裏はベニヤが多いんですね。薄いベニヤというか合板が、ベニヤじゃないけどね、
まあ、そういや
もうちょっと高級な合板やけど、
ね、そういやそうやね、うちも高級な仏壇やったけど裏はベニヤやった
でしょあれね、裏を逃がさないと、裏ガチガチにしたらね、うん、前が壊れるんですよ。
あ、
そういうことで歪みが取れないから、
ういう
裏に逃げがあるんですね、はいはい、歪んでも裏で処理ができるようになる。まあまあちょっとあの仏壇フェチのマスターとしては、仏壇フェチなんか
私、まあ、コストダウンのためは思っとったね。
違う
見えへんから
そこで調整してるんやね、
はい、
続いてね、まあ、部屋の中に閉じ込められてる場合、全然またあの話戻って悪いけれども、うん、
はい、
部屋の中に閉じ込められてるような時について想定していきたいと思いますけども、救助の手順としては、まあ、復讐の意味も込めて眉毛に尋ねようかな。
はい、
どうですか、まずは何する？
まずはやはり声かけで安心してもらう、う
ん、さっきみたいな声かけあかんで、丁寧に声かけやで
大丈夫、
うんうん、あ、ええ感じやね、
ええ感じです
ええ感じやね次には
テコやジャッキで、
お前そこもテコやジャッキあんねやろない
や、ジャッキないです、テコもないですね、
うん、
でも隙間を作らないと中の人は助けられないです
ね、う
ん、しかもドアだったら分厚いから、そんなカッターとかじゃ、
そうそうそう、
無理ですし、
切られへんからね、
どうやって隙間作ったらいいんでしょう。
それからなんか目のあたりというか、手元にあるそういうテコになりそうなものやね、
は
い、
で隙間を作って、うん、その後は今度はどうしたらいいんでしょう、
ね、うん、じゃあその前にやっぱり閉じ込められてる人数やね、中に何おるかをちょっと考えらな
か、そうか、うん、じゃあ人数を確認して、
でその後もう一回やっぱりちゃんとテコやジャッキで隙間を、それが出てこれるように確認をせなか、
はい、
むやみにテコや隙間を作った、ここもあかんな、これはな、
そうですね、
そして安全確保のためにできた隙間に、はい、
角材で、
角材もあんねやろな、いや悪いけど
タンスじゃない、こたつの足で
ああなるほどな、うん、でも、
はい、
うん、で中にいる人に怪我をさせないように、
はい、作業しやすい部分からちょっと壊す、
うん、よく
で、うんうん、こう助け出す、
助け出す、
ね、
まあ、よくできたというか、でもジャッキ、まあ、ジャッキまあええかな、でもジャッキはあの車まで行ってあるからね、
うん、そうだよね、
そうですね、うん、
だから家の中になくてもジャッキはまあ、いろんなところに存在してるのが多いからね、
うんうん
うんうん、じゃあ部長、ここでもあのなんかちょっとワンポイントアドバイスいただけますか。
そうやね、眉毛が壊してという話をしたんだけど、うん、
はい、
まあ、特にあの柱なんかを、まあ、壊したりするとき、
うん、
まあ、助けるためにね、
うん、
そういうときは上が崩れてくる可能性があるんで、ちょっと十分注意せなあかんかなと。
むやみにガーって切ったってあかんでるんだね、
うんうんうん、でね、あと、まあ、長い時間と見る閉じ込められてたっていうような状態だった場合、うん、まあ、真っ暗っていうのも考えられるよね。
あ、そうやね。
で、
う
ん、救出するときにはまずは救出する人にタオルで目隠しをして、
うん、
明るいところにいきなり出さない、
うん、あ、
うん、
救助してるときそういうの見かけるね。
そうそうそう、うん、よく顔隠してたりするよ ね
僕目怪我してんのが思った、うん、あれ外の光が目に直接当たらないんですよ。
そうそうそうそう、
なるほどね。